ロッコモコパレード。
ナイトシャークバージン、
イエーイ、始まりました。1回目ですよ。
1回目。
1回目。
1回目か。いや、フレッシュですね。なかなかこの本番の名古屋に来てから1回目っていうのはなかなかね。
味わってない。
味わってないですから。
おー。
何の方なんですか、
まあね、始まってない。
ちょっと盛り上げるためにおーって言って
る。はい。第1回目ですからね、ここはどうなるか分かんないですから。
まあ、そうですね。
長寿番組の後の番組っていうのはすぐ終わるとか。
ああ、もう。
ありますから、
まあ、そうですね。映画の2は大体あれって言いますからね。
そうそうそうそう。確かに。
100日ね、生きたサメみたいなもんですから、100
サメ。
ああ、そうか。
100サメ。
100サメですよ、
ほんま。100馬にならぬ100サメ。
ということで、はい、本時サメ店長、イクヤです。
はい、梅野仁太です。
はい、ひばりです。肩書きがありません。
はい、ナイトシャークバージーになって、うん、
はい。
まあ、初加入参戦。
参戦です。
してくれた
スノブラみたいな、
はい、そう、はい、じゃじゃんって
、
はい、そう、
ひばり参戦。
いや、でもいいんですか、本当に参戦していただいて。
いや、もう本当お声掛けいただいて、本当にもう、はもう逆に私でいいのかと思うぐらい。い
や
い
や、この2人とね、友人やと思われるということは、うん、いろいろなね、弊害がね、
弊害が生きにくい世の中になるかもしれない。
まあ、彼氏に、その、うん、彼氏を今後作る際にバレなければいいかな、
は
い、
なんでや
バレてもええやろ、
バレてもええやん。
履歴書に書かなければいいかな。
履歴ね、
婚活のね、あのシートに書かなければいいかな。
はい、ということで、今回は、
はい、
あのひばりちゃんということでね、
はい、
まあ、隔週でひばりちゃんが、
はい、隔週です
。
はい、で、月一でアイリンちゃんがということで、
はい、
でもう一個は、ね、二、うん、人でやるってことなの。
二人でやるか、まあ、誰か、もしかしたら、その、まあ、いつもの、あの、四天王じゃないけど、
あ、
まあね、もう聞きたいという声も結構ありますからね。
そうですね。
四天王ゲストで。
出たいというのもね、だから、結構男会みたいな、僕ら二人プラス、ストーリーの男会の男しか言われへん話とか、
あ、まあ、
あったら結構面白いかもしれない。
あ、面白そう、面白そう。
というメンバー構成でね、
はい、
やっていこうということで、ひまちゃん、
はじ
めまして、
はい、
ひばりちゃんのちょっと自己紹介を最初にね。
はい。
うん。
うん。ひばりって何やねんってなっとると思う。
そうですよね。私、ひばりと申しまして、
はい。
金色ザメの方ではですね、
はい。
マッチングアプリだったり、
はい。
クズの箱というイベントをやらせていただいてます。う
ん、はい。
で、まあ、これまでですね、あんま良くない恋愛の話をするクズの箱を、うん、
はい。
まあ、自分自身がね、あんまり良くない恋愛ばっかしてきたので、
う
ん、そういう話をさせていただいたり、
はい、
まあ、あとはですね、その、運歳からずっと水商売をしているので、
うん、
まあ、水商売風俗をずっとしているので、
はい、
まあ、そういう系の話だったり、
うん、
まあ、あとそのですね、AV 女優というより素人 AV 女優という、
一番ええやつやな
素人 AV 女優というね、うん、仕事をねさせてもらって出て、過去に
一番ええやつ、
まあ、その元素人 AV 女優で元風俗嬢で、まあ、今はただ のアパレル店員で、
はいはい、
で、まあ、金色ザメの常連兼ちょっとイベンター、
イベンターですね
っていう感じでございます、
うん、ということで
素晴らしいじゃないですか。
素晴らしい
経歴をありますね、やっぱり
あるある、
うん、
ちょっとね、いろんなそういうところも交えて、
はい、
まあ、ね、この3人で、
はい、
今回はね、
そうですね、
やっていくということだから、そのひばりちゃんに対する、はい、質問とかもね、
はいはいはい、
お待ちしておりますから、
はい、
そうですね、
どうやったらセックスさせてくれるんやっていう話もね、
まあ、
はい、セックスさせてくれするのは簡単です、う
ん、
私はもう、
うん、どうやったらセックスさせて
くれる、口止め料込み3万円ホテル代別で何時間でも OK だよっていう、うんう
ん、何時間でも
口止め料って何それ？
口止め
料は、うん、早速狙うからやめて早速
じゃあこれみんな聞きたい、俺は聞きたないけどみんな聞きたいから、
はい、あ、
口止め料、まあ、そうですね、絶対外部に漏らさないのと、はい、まあ、その仮にその、うん、まあ、いたすじゃないですか、
はい、
後日に会って、うん、気まずい雰囲気を絶対出さない、
はい、
私からは出さない、
はい、
まあ、そのね、相手方が出してくる、うん、出してくるのであれば、
はい、
まあ、それはそれでってなりますけど、私からはもう別に普通に今まで通りにやる感じ。
怖い女やでこれ、
はい、いやもう絶対嘘でしょ。でも
いやちゃんと口止めますよ。
言うでしょ、
絶対言うで。
あのそれか後々もうプラスで課金みたいな、更新が切れましたみたいな、
女の子そんなに言えへんって言ったこと全部言われてるんだ
いや結構そう、ね、
いやそれ口止め料払ってないからですよ。
あそうか、そうか
払ってないからですよ。
あ払ってないわ、
現金なんです現金。
最初
で
この差払ってないわ確かに。
私はもう絶対口止め料いただければもう女子会でも話しませんから。
え、ぜ嘘つけ。
いやあのその外部の女子会では言いますよ、ここじゃない外部の女子会では
言います。女子会から聞いたっていう俺の話めっちゃ聞くけど、
でも流れてくるんですよ ね、 ねやっぱ名古屋は狭いからな、う
ん。まあ、私実はねアフタージンタさんなんですよ。
アフタージンタ
そのねあの、はい、アフタージンタっていう単語がねあるんですね。
何なんですか、ね、最近のバー営業では、うん、なんかアフタージンタ派か、
うん、
派じゃないな、アフタージンタの人みたいな、
そういるんですよね結構、う
ん、何なんですかアフタージンタ。
あのそんなジンタさんと、うん、まあ、会ったことがない、うん、そんなに関わりがないのに、うん、ジンタさんの話をすごい聞いて、
はいはいはい、
その後日にジンタさんに会って、うん、あこの人かとなる。まあ、私のここで仲良くなった方でも結構アフタージンタの方が結構いらっしゃいますね。
アフタージンタ組、うん、
アフタージンタ組はアフタージンタさんで、
あ、はいはいはいはい、聞いてから
、
うん、
そうですね、あのそのお会いしたっていう感じになりますね。
確かにね、うん、
なるほど。
辞めてから、まあ、ひばりちゃんは金色ザメに来たんでね、
そうですね、神
社さんが。
あ、そうですね、うん、もう私が来た頃にエクヤさんが店長でした
。そうそうそうそう、そうなんですよね、
は
い
は
い、まあという感じのひばりちゃん、
はい、ひばりです、
ね、
はい、
まあ、なんかおめでとうございますなのか何なのか分かんないですけど、
はい、
いやもうありがとうございます、うん、
でも1回目っていうのはね、
はい、
おめでとうございますですからね、
うん、そうですね、何事にも、
うん、何事にも、
はい、
最初はおめでとうということで
そうですよ。
速攻なんかだから3万出そうとするのほんまにやめてもらっていいですか。
違う違う違う、みんなのために聞いてるんですよ。
なんかもうごそごそごそごそとなんか、
みんなのために聞いてるんですよ3万、
うん、みんなのために。いやこれでめっちゃ殺到したらどうすんの、
うん、あまあちゃんとちゃんと対応します。
全国聞いてるかな、
うん、
これ。
ああ、うん、そうなんですね、うん、いやもう北北海道から南沖縄
で3万って補別でしょ。補別、
まあ補別です、う
ん、で、まあ、何時間でもってそうなんだ、ちょっとここまで行っても来ますって。これやったら
来ますよ、うん、
まあ、24時間以内なら
24時間以内やったらその3万握り締めてきたらいいってことなんですか。
毎日、まあ、ゴムさえつけてもらえれば、
はあ、
そんな、ちょっと聞いた人得しましたね今回。
まず次僕はもう見えてます、うん、
何
次の質問で、うん、子供部屋おじさんから3万の内容を、うん、詳細を聞かれると思います。
内訳を、
うん、内訳を
ずっとつばね
でもプラスでオプション払ってくれれば、うん、まあ、それの対応しますし、まあ、ベース料金が3万のだけであって、うん、靴止め料なしだったら、
うん、
まああの1号ぐらいで対応しますけど、あ、まあ、どこまで拡散されるかは分かんない。
まあ分かんないと、うん、
口止め料はいるやろやっぱりね。みんない
りますね、うん、有名税ということでね、
口止め料はね。
バージンちゃうやんこれバージンっぽくね、うん、少女っぽくね。
少女です少女です、少女、少女、少女。
いや俺もほんま口止め料の威力がどこまであるのかっていうのはほんまに知りたいなと思って
。
様子見て、あ、3ヶ月なんで更新料お願いします、うん、っていうかもしれないですし、うんうん、
はいはいはい、
ね、女の子の言えへんということに俺は全く信じてないです。
俺も信じてない。それは信じてないや。
いやほんまに、
うん、もう俺ら二人はねそういう信じない世界で生きてきたから。
いやいや言えへんことないでしょ。
現金払ってないからですって。
じゃあ現金払ってないけど、うん、もう、うん、怖いよね
言うやんだって。
うん、もうええやん、この話で多分終わってまうわ、
ね、まあでも一応これ補足しておきますけど、一応ネタで言ってるやつなんでね。
そうですよ、
夢の話ですよ
これ。あの本当にガチでやってたら、あの、うん、売春で捕まるんで、
うん、なんで決まってるじゃないですか皆さん。
さすがにそうや
な、財布ね、の中の金数えてんねんって、
う
ん、
そうそうそう、
皆さん今口座確認しに行きましたね、
うんうん、よかった、そう言ってくれ。多分これ2番まま終わってたら絶対来るで、
うん、
ですね、殺到す、 DM が殺到するかもしれないですね。ちょっといきなりおちんちん画像が送られて
る、いきなりね、ナイトシャーク売春斡旋
って言われてね、
なるで、
斡旋ラジオ、
斡旋ラジオみたいになるで、
うん、 俺なんかバーってこんなひどいこと言ってましたねって言われて、そんな言ってないって言うけど、後で聞き返せ言うてるっていうのが大事。言うてるやない
か。言ってるやないか。
言ってるやない
か。うん、というね、うん、愉快な仲間が増えましたよ。
冗談ですね、そんなもの。諸女ですからね。
諸女ですからね。
でも冗談って言ってんのに、ちゃんと今は、あのね、陣田さん、ほんまに冗談なんかなって探ってるでしょ。お金を確かめてるでしょ。
3万円。
うん。なんか、演者だからとか言って、
負け
て
る。マリオットホテルがいいな
ぁ。マリオットグレーとかね。はい。まあ言ってますけども、ナイトジャックバージン。
バージン。
名前がね、バージンになりまして。
はい。
なんかちょっと、まあ今回ね、初なんで、はい、まあ自己紹介から初めて。
はい。
まあお便りも今はちょっとね、初なんで、まだ届いてないですけど。
はい。
次からお便りのコーナーもね。
はい。ちょっとひばりちゃんに対するね、質問も。
はい。どしどし。
どしどし。
どしどし。
何でも答えます。
何でも答えると。
はい、うん。何でも答えます。
もう素晴らしい。ナイトジャックは結構基本何でも答えてるからな。
何でも。
いや、マジで読みたくない、はい、質問とかもあるんですよ。
あ、うん、そうなんですね。
特に陣田さんは。
ああ、
ああ、ああ。名指しで言われてるから。
アフター陣体のね。
アフター陣
体さんだから。
そうそうそうそう。あるんですけど、全部読んでます。あとね、ちょっとね、みんなに言いたいことがあって、その質問箱でみんな投稿してくれるんですけど、はい、文字数制限があるんですよね、あれは。
あ、
だからなんかちょっと考えようと思ってね。
おお、そうそう。あ、やり方を
質問も。あとちょっとひどい言葉が含まれてたりすると、うん、弾かれるんですよ。
あ、そうそうそう、弾かれる。
だから多分だいぶ弾かれてると思うんですよね。
ああ、
うん、
死ねとか。
死ねとかね。死ねとか、
うん。そう、まあ弾かれてるのはあるかもしれない、
ね。弾かれてる。
なんか励ましてくださいの、ハゲだけ消える。
あ、そうそうそう、らしいね。
増してください。
増してくださいとか。うん、ああ。
そうそうそう。
なるほど。うん。
そう、だから、届いてない質問もあるかもしれないんで、うん、ちょっと考えましょう、そこは。
うん、そうですね。
でもまあ、来週までには別にちゃんと今まで通り質問もこれいいですけど、あまりにも文章量が多いと、
はい、
なんか、送信してるんですけど、うん、こっちには届いてないという現象が起こってるもんで、うん、
はい、
そこはね、まあ、名前バレてもよければ DM とかでもいいんで。
いいですし、なんかメールアドレス普通に貼っ、あ、メールでステアドとかで送ってもらうとかね、なんか質問箱以外のそういうちゃんと、ね、はい、長いの送れるようなものもあるかもしれないんで。
確かに確かに。
そういうのかな、メール
フォームとか、ね、
なんかそういうのあるじゃん。
はいはい、あ、メールフォーム
として、うん、
そうしましょう。
思ってます。
はい。
バリ雑言がそれにしたらほんまにいっぱい。
めちゃめちゃ来る。
バリ雑言来たらみんなでちゃんと読み上げましょう。
お焚き上げみたいな。
お焚き上げしましょう。
うん、
プリントアウトして。
やたらお焚き上げしてますね、毎回。
そうですね、ナイトシャークはね。
おお、うん、お焚き上げ
か。お焚き上げ。
だからメンタルやられたらダメですよ、そんなん来ても。
ああ、確かに。
うん、ああ、まあ、
うん、帰り道にしてやるぐらいのね。
そうですね。うん、
でもなかなか慣れてるでしょ。
うん、
まあ、そうですね、今までの人生でばっ、まあ、掲示板が荒れたりだとか、いろいろ経験してきてるので、
あ、
その辺は、多分大丈夫なんですけど、多分家に帰って泣きます。
泣くんか。
ああ、やっぱ
ちゃんと泣きます。
でも、持ち子さんタイプ、闇を。その、例えば、はい、病んでまったらするやん。
はい。
その次の日も持ち越すタイプ、持ち子さんタイプ。
ちょっとしばらく持ち越しちゃう。
あ、持ち越しちゃう。
やっぱ考えちゃうの優しいんやな。
考えちゃいますね。でも直そうとは思わないので。
うん、はい、ああ。
直さんね、その。
私は私だ。
いや、夢の話ですね。
夢の話ですね。
そうですね。
はい。そういう感じですね。
はい。
ナイトシャークバージン。いや、ごめん、いきなり入れてみたくなった。で、今日のテーマ。
はい。
バージンなんで。
はい。
そうなんですよね。やっぱり、
はい、バージン。
バージンって言ったら何なんですか、それは。どういうこと。
バージン。初体験。
はい。
未経験。
未経験。
うん。
少女。
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 うん。
少女。
少女。
うん。
だから、少女ですよ、僕たちは。
少女。少女ということですね。う
ん、
はい。
あ、なんかね、いかがわしいメール来たんちゃう。
なんでいかがわしい。
いかがわしい。うん、
収録中にいきなり、ちょ、読み上げてください、じゃ
あ。いかがわしいメール読むやん。
はい、まあ、バージン、ひばりちゃんがね、ちょっと考案してくれたんですけど、
はい、
まあ、バージンなんで、
バージン、
僕らサブカル人なわけじゃないですか。
まあ、そうですね。
サブカル、
サブカルチャノートといえばという。
それはもう、いいんじゃないですか。
サブカルチャノート。
ね、そのダサい名前。
いや
いや。いやいや。
ダサい名前で長い間やってましたからね、サブカルチャノート。
あ、そうなんですか。
お、
サブカル、サブニーって呼ばれてましたからね。
大阪の時はね、
呼ばれてましたからね。
サブニー。サブニーってなんか、彼氏がいる子のサブみたいな。
ああ、サブのね。うん、
サブの人。
男みたいなね。あれがサブの男や。
ということで、まあ、サブカル3人組で、うん、
はい、
その、今まで触れてなかったサブカル話を補う感じで、
はい、
まあ、例えば、ゲームだとか、
はい、
まあ、映画はあまり私はサブカルに疎い、このとかね、アイドルに疎いとか、何でもあると思うんですけど、疎いやつをちょっと、今まで触れてこなかったサブカルをおのおの言ってって、それに対して、なんか知ってるやつが言うみたいな、教えてくれるんですよ、セックスを。
セックスをね、
うん、サブカルセックス、
ね、パンツまで脱がして挿入までさせてくれる、
そう、手と足を教えてくれると、
はい、OK ですよ、はい、
という企画でございます、
はい、
はい、ということで、まあ一番最初どうしようね、陣田さんからにします、
そうですね、うん、俺はだから言ったらやっぱね、まんべんなくは結構やってし好きやったんですけど、
はい、
やっぱりゲームかなと思うんですよね、
ゲーム、
うん、ゲームの今のその昔の自分がやった時代のゲームはある程度知ってるんですけど、
はい、
その新しいいわゆるプレステ4とか5とかになったやつとか、
うん、
あと今みんな好きやんスマホゲームとかやるじゃん、
はいはいはいはい、
前は全然わからなくて一回一時やっててんけど、まずなんかいわゆるそのなんていうのデッキの作り方がわからんし、
はいはいはいはい、
なんか属性とかめっちゃこれにはあんなんさいちいちみんな覚えてさやんのみたいなの
やる
やもちゃんとやってやるみたいですよ、スマホゲームの。
あれはね、うん、まあ、その、最初は、めんどくさい
ですけど、うん。あんのもめんどくさいで終わっちゃうんですよ。なんなんこれみたいな。
このキャラにはこのキャラがすごい強い。
いや、だからめっちゃ激レアみたいな SS みたいなバーン出て、
うん、
このグワーくっつけてこう強いかなと思ったら、なんかある一定の人には強いけど、そんななんかとかあるじゃん。
まあ、あと課金とかね。
わからんのです。だから SS ばっかりでデッキ組んだっとって、
はいはいはいはい、
それが効けへん敵とかもおるわけですよ。
おるおるおる。
属性によって。
おるおる。
そんな細かくさ、
うん、
やるのかって話
だ。
ああ、やってる人やってますよね。
いやそんなめんどくさいなと思うなっちゃうんですよ、俺。
お
うん、
いや、やってるでしょ。いや
それのね、解説だけ YouTube ありますから。
うん、そうそうそう。っていうか、そこをクリアして、やる楽しみがあるからでしょ。
うん、ああ、うん、そうですよね。
むずいやん、そんな。
だから、ちょっと、俺も、ぶっちゃけ、その、ソーシャルネットゲーム、
うんうん、
めんどくさい、
めんどくさい、うん、
って思うんですけど、うん、でもやっぱあのおっさんになってるからなんちゃうかなと、
うん、
俺ら単純なゲームでしかもう機能できんくなるんで、うんうん、
単純なゲームは面白いですか、
うん、でも最近の据え置き機とか買ってないですか、
買ってない、そのもいらん、
おスイッチとか、
いやもう俺だから DS が出たあたりから DS のあの 3DS までは持っててんけど、
はいはいはい、
もう寝ながらやるっていうことにもう固まったから自分の中で、まだそのテレビに線つないで、
ああめんどくさいんや、
やるのがめんどくさい、だからゼルダとか俺好きやから新しくなったら同じじゃない、うん、謎解いてやるっていうのは同じやから、うん、ゼルダのシリーズとかは DS でやってたけど、
はい、
そのまま寝ながらこうやってやるみたいなのがなんか
いいやん、うん、じゃあスイッチ買えばいいじゃないですか、
スイッチも寝ながらできんの、
あれは画期的やな、でも俺も去年買ったんですけど、うんうん、もう据え置き機にもテレビにつなげるのでもうめっちゃ簡単にできるんですよ、もうカチャってはめたらあのテレビに接続できるし、もう撮ったらもう普通にこういうあの DS みたいな感じでできるし、しかもかなり画面でかいんでめっちゃいいですよ、俺も寝る前に最近ドラクエばっかやってますけど、
あ、まあ、ドラクエはねなんか腐ってもドラクエなんですよ、だから結構新しいやつもやるんですよ、でもドラクエは安心するんですよ、 3D にもなってないし、なんかドラクエや
な、なってるよ、
いや多少なってるけど、
いや
3DS になってるけどなんか同じじゃんゲーム画面って、
いや全然
ファイナルファンタジーとかあるで、
うん、
だんだんだんだんもうなんかややこしいことになってくるじゃん、
じゃあでもやっぱ合併したからスクエアとエニックスが、うん、そっからやっぱファイナルファンタジーっぽくはなってるから、
うん、
昔のドラクエが大好きっていう人は、うん、ってなるから、あの、なんつうの、分けたんですよ。
あ、そうなんや。
あの、上から見るタイプだった
ドラクエって。いや、なんか俺も DS の、3DS で出たドラクエが最後やけどやったのが、うん、その 3DS の時のドラクエは普通のドラクエやったんですよ、まだ。
はいはいはい。
で、なんかしかも簡単になってて、ちょっと楽しいし、なんか簡単になってるみたいな。
それドラクエ何ですか？
ドラクエの後かな？普通に、あ、一番新しい、当時で一番新しいや
つ。3DS の時の。
3DS の時のドラクエですわ。それなんか結構ドラクエやってる人からしたらこの3日で解けるようなんて
言われ て。9、9や。9か。9かな。星降るなん
か。あ、星降る
なんか。ああ、9ですね。
あれは普通のドラクエをちょっとマイルドにしてる感じ
ですね。そうそう。
うん。おもろかった。うん。
9は、まあまあ、すれ違いとか、そういうのができたんですけど、9よりも、まあ、あの、10とか、
うん、
めっちゃ面白いですよ、やっぱ。全然、クオリティっていうか、長、うん、まあ、ちゃんとドラクエ、
うん、
うん、面白い。だから、スイッチに出てるやつとか、めっちゃ面白いんで、
うん、
11とか。
たぶんなんかもうそのスイッチみたいなんてさ、うん、なんかパリピのもんみたいな。
違うって、もうおっさんやんな。
じゃあ俺ウィー、まあ、ウィーから嫌やって。う
ん、じゃあおっさんじゃないこの考え、パリピ。
パリピ。
スイッチイコールパリピとかおっさん、
まあ。でもなんか Wii あたりから、ゲームが浸透してきたんですよ、世の中に。その、オタクカルチャーが世の中に浸透してきて、ゲームしてるの当たり前、漫画読んでるのはまあ普通だよね。
ねえ、なってきたし、Wii ってなんかみんなでやるの多かったじゃん、最
初。ああ、確かに。
まあまあまあね。
なんかあれ、友達の家とかでやっておもろかったけど、なんかあるじゃん、スノーボードみたいなのがおもろかったけどさ、家であれ、それでやるかっていう話です。
やんないですね。
ほんならプレイステ5買えばいいじゃないですか。
いや、だからあっこまでなんか、だからハイパークオリティなもん欲してないんです
よ。ああ、そういうことね。
うん、
おー、でも絶対、ハマると思いますよ。
いや、食わず嫌いやと思う。
食わず嫌いやと思う。だって俺めっちゃハマってるし。
いや、そうやな。食わず嫌いとは思うけど、ただ、その、いや、そこに行く余裕がないというか、
なんかね、ハマってる、なんか、めっちゃご利用ししてすみませんけど、スイッチにハマってる理由は、やっぱダウンロード、インディーズゲームがめっちゃ安く手に入るんですよ。
ああ、安いですね。
そうそうそう、500円ぐらいとかでね。しかも、割かしめちゃめちゃ面白いね。アクションゲームとか。で、悪魔城ドラキュラとかあるじゃないですか。ああいう系のにオマージュされたというか、まあ、インスパイアされたやつがめっちゃ出回ってて、すごいクオリティ高いんですよ。
はいはいはいはい、
やってよ。今から。
いやいやいや、いや、ちゃん、もうほんまあかん。もう俺だって家で、もう闇金牛島くんとかのデメキンとかヤンキーになるじゃないですか。
デメキン。
呼んで、で、またクローズみたいなな
って、ヤンキーの映
画、あれ見て寝るっていうだけ。
ああ、今はそうなんですね。あ、ということ、
トラックの運転手と同じリズムの、
はいはいはい、まあ、トラックの運転手やから、
そうやね、
いや、だから、そうなんですね、
そうなんですよ、だからほんまにカルチャーですよ、そのカルチャーで動いてるんで、
ちょっと治安の悪めな、
治安の悪めなっていうか、いや、なんかおもろいやん、ヤンキー漫画って
、ヤンキー漫画おもろい、
面白いですね、
めちゃめちゃ面白い、やっぱり、いつ読んでもおもろいもん。
特攻のタクとか、
ね、ああ、ぶっ込みのタク、めっちゃ面白いですよね。
ラーメン屋で絶対見ますね。
じゃあひばりちゃんの初、
はい、初
なんつうの、やってないサブカル系、うん、
サブカル私も大概かじってはきたんですけど、
うん、
ダントツだと宗教系かな、
はい、あ
っていう感じなんですけど、
うん、それも詳しいんですよね、好きやったんで宗教、
ああ、
うん、
宗教、
うん、
あ、
宗教、宗教なんかこうサブカルの中でも触れちゃいけないなみたいな、うん、なんかちょっと興味はあるけど、
うん、
あ、そこまで
怖いなみたいな、
突っ込むと怖いな、
突っ込むと怖いな、ちょっと自分も行きそうなところがある、
はいはいはい、
あ、
うん、
確かミイラ取るがミイラになるみたいなね、
そうそうそう、そうなんですよ、
あるでしょうね、うん、
調べていけばいくほど、はい、そうやってなった方もまあ、
はいはいは
い、
ね、
いるんじゃないかなって思ってるんで、
おお、じゃあ神田さん、その教えてあげてください、魅力を、
魅力、
宗教の魅力だったら、そのだから神の存在じゃないですかね、やっぱり、そうやってだから人間の 結構最大のテーマじゃないですか。
まあそうやな、
うん、生きる死ぬみたいなもの、
う
ん、
そうやね、
うん、
やっぱ宗教がないと成り立たなかった文化ってめっちゃあると思う
んですよね、うんうん、そうですよ。昔なんてね、神様いないとみんなやっていけない、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう。
でも結局でもキリスト教の人ってだからそうじゃないですか。さっきも始まる前に言ってたけど、そのね、はい、男の、あ、女の方が先にできてクリトリスが肥大したのがペニスやっていうのが科学的に証明されてるのに、
は
い、やっぱキリスト教の人って本当に、
うん、
あの楽園でね、うん、神様が作ったアダムとエヴァがいてね、
はい、
善悪の知識の木みたいなリンゴのやつを食べてね、
はいはいはい、
人間が不老不死から不完全になったみたいなね、ああいう話をね信じてるのかなっていうのが不思議やなっていう。アダムっていう男性が先にできて、そのそこのあばら骨からエヴァっていう女性ができたみたいな話じゃないですか、聖書って。
はいはいはい、
それを本当に信じてるのかなっていうところとかっていうのが面白いかなっていう。
まあまあ確かにね。でもまあ信仰宗教はやっぱね、信じなきゃ、
うん、
まあ洗脳に近いのもあると思うし、
うん、
まあなんか
でも国の宗教ってあるじゃん。例えばキリスト教とかやっぱアメリカとかそう結構多いじゃない
です
か、
はいはい、
多いね、
宗教戦争が起こったりとか
するじゃないですか。そうですね、歴史とか見てたら、
うん、そこまでのもんなんかなと思ったりとか。
そこまでのもんなんじゃない。
隠れキリシタンとかおったじゃないですか。
ああ、日本の歴史で言うと
日本で、ね、踏み絵お城みたいな、
はいはいはい、
やつとかがあったりとかして、そこまで信仰を保つぐらい信じれるものなのかなっていうのは、うん。
俺女子大の池田公園で、
はいはい、
まあ、悪ふざけですよ、
はい、
悪いことしたなと思うんですけど、
はい、
前も言ったかもしれないけど、はい、キリスト教の真似をしてた時、
はいはい、
ナイフ持って女の人が ね、
ね、
おあ、ガチの
ガチのナイフ持って、うん、バカにすんなみたいな、なんか、
怖
っ、やっぱここら辺多いから、うん、
あまあ土地柄もありますよね、
うん、そう、まあ、悪かった、悪ふざけが過ぎたなと思ったけど、
うん
うん、
だからそこまでだから信仰するっていう、だからでもそれはでもなんかミュージシャンとかにもあるんです。だから僕熱狂的な不安とかにはすごい興味あって、矢沢永吉の不安とか、
はいはいはい、
すごいじゃない、ブランキー・ジェットシティの不安とか、
確かに、
はいはいはい、
あっこまですごいのかっていうのとか、この前水曜日のダウンタウンを見てたら、あの妻の枝豆さんって軍団でおるじゃないですか、たけし軍団知ってます？知らないか、世代的に。
知らないですね。
あ、マジで？たけし軍団知らん。キーワードも知らん。
たけし軍団は知ってますよ。なんか金玉なんとか三郎みたいな
知って ます。
うん、
ああ、
玉袋太郎ね。
たけし軍団というたけしの射程みたいなのがいるんですよ。
あ、いますよね。
フライデー事件っていうのがあって、
はい、
フライデーにたけしさんの愛人が捕らえた時に全員が殴り込みに行って、ボコボコにフライデーをする襲撃事件、知らないですか？
それ知らないですね。
あ、知らんのや。
あの会見 YouTube で見たら多分ドン引きしますよ、たけしさん。
多分ね。
あれね。
うん、めっちゃ、まあ、かっこいい、いいっちゃかっこいいけど、ヤクザみたいな。
リアルアウトレイジじゃ
ん。いや、リアルアウトレイジ
なんですよ。
マジでそう。結構有名やから、まだ YouTube とかでも全然載っとると思う。
あ、ありますか。
ほんで、その襲撃事件で、妻の枝豆さんという人は呼ばれなかったんですよ。
はい。
で、なんで呼ばれなかったかというと、妻の枝豆は右翼出身で、あいつをフライデー事件に呼ぶと、殺しちゃうから、
そうそう。
たけしさんが絶対呼ぶなと。枝豆をというぐらいやばい人がいて、で、捕まった後に、たけしさんが襲撃したっていうのを知って、で、その時に自分はその呼ばれなかったことに枝豆を号泣してですね、で日本刀を持って頭切ったろうと思って、もう向こうのボスの殺しに行ったろうと、それが責任やと思って、こうなってた時にたけしさんが警察に捕まってね、時にもう何でも言うことか一本だけ電話させてくれと言った時に、妻の枝豆電話して、もう絶対動くなと今で言って、妻の枝豆がそのなんとかあと一歩で殺人するところで止めたっていう人がおって、それまた悪い番組の CM のダウンタウンで、枝豆をぶち切れさせたらどうなるんやっていうので、で枝豆にドッキリを仕掛けるんですよ。お前なんかたけしのエピソードじゃなくてお前が笑い取ってみろみたいなのを若手マネージャーに言わすっていうやつね、この前あったんですけど、もう一度言ってみろ、殺すぞお前っていうのがあって、ピンってなって、でいや俺のことは 100歩譲って許したらって、たけしさんだろお前、たけしってなんだそれっていう、
はいはいはい、
そのたけしに対する忠誠は、
うん、
もう60とかなっても続いてるっていう ね、
すごいことですよね。
ちょっと地味ってますね。
いやだからすごい宗教というか、あっこまでのなんかカリスマっていうのにはすごく興味ありますね。
あ、でも自分も今アイドルを、まあ、推してるアイドルいるじゃないですか、
はいはいはい、
けなされたりしたら、そうなるでしょ、
うん、
日本刀は持ち出さない。
日本刀は持ち出さんけど、うん、
ね、日本刀でやって
る。でもだ結構熱心に応援してるじゃないですか。
はいはいはい。
でそのアイドルを例えばめっちゃけなされたり、
うん、
例えばもう、まあ、すごい嫌な言い方すると、
うん、
なんかその性的事件が起こったとするじゃないですか、
うんうんうん、
もうどうなるんですか、切れるでしょう、侮辱されたり大々的に侮辱されたり一人の人が侮辱したりしたらどうなるんですか、
うん
うん、
切れるっていうかそれは怒りますよ、
うん
うん
うん、どんな感じに。
いやでもそこまで、
うん、まあまあ日本刀っていうのはまああれやけど、
でもあの人だってもう何やったらもう死ん、
あの、まあまあ、
ハマテスもそうやけど、
特攻隊自分の命なんか
自分の命よりも、うん、その人を讃えるためみたいなの
あ、まあまあまあまあ、
うん
うん、崇拝してるから、ね、
崇拝してるから、
そこまではない。
そのアイドル殺されたりとかなんかして自分が助けれる立場であるのであれば何か動くかもしれないですけど、結局一不安としてなんか事件に巻き込まれたって頑張ってって言うしかないとか、もしなんかできる範囲のことぐらいじゃないですかね。乗り込んでいってその男のところっていうのは、多分そのアイドルもいやいや頼んでないしって
、まあ事件に名前出ちゃいますからね、そのアイドル
ち
ゃん、
まあま
あ、誰々のファン、事件の男を殺すみたいな、
そうかそうか、
ジョン・レノン暗殺したやつを殺すみたいなもん
ですか、はいはいはい、まあそんなもんや、
ね、
ただただ悲しいし、ツイッターとかね、悲しいとかこんなこと許されますかみたいなことは書くかもしれないけど、多分実行するまでは多分、
だからでもそのぐらいの、そのカリスマに興味があるんですか、
カリスマに興味、
カリスマ性に興味、
カリスマ性に興味があるし、そこまで浸水してしまう人たちの心の中には興味がある、
うん、
まあ、
宗教はね、宗教
って結構そこじゃないですか、面白いとこって、
まあ、確かにね、
うん、
その心理トリックでもあるかもしれんし、うん、その人をね、そうマインドコントロールじゃないですけど、
マインドコントロールだってあの朝原翔子みたいな明らかに怪しいのに、あっこまでその朝原さんのためやったらあっこまで
事件
起こすっていう人がおるわけですから、
そうね、おるおるおる、そうやな、
だからそれはすごいカリスマというか、何なんだろう、
まあ、崇拝はそういうね、
そうですよね、
どこまでこうわしづかみにされたらそうなるのかっていう、
あ
確かにあのね、有名なサリン事件だったり、
はいはいはい、
私あれなんかプチ事件起こしたんですよ。
どういうこと？
サリン事件にまあちょっと近いというか、
う
ん、まあ、あの全然あのすごいベイビーの時の話なんですけど、
ほうほう
ほ
う、
まあ、その時に東京の駅でもう哺乳瓶なんで、
はいはいはい、
まあ、よく投げる癖があったんですね、
はいはいはい、
赤ちゃんとか、東京の駅で、
うん、
まあ、1998年とか、
うんうん、
私がまだ1歳になってないぐらいなんで、
うん、
はいはい、
うん、
あのふざけて投げたらしいんですよ、
ビンをね、
うん、投げた瞬間に周りにもう満員だったのに、
うん、
周りの人全員サーって引いて、
うん、
駅員が 5,6 人ダーって来て、
うん、ああそういうことか、
そうなんです、私とお母さんのそのベビーカー、
はいはいはいはい、
囲まれるっていう
ことで、ああだからもう敏感になってるから、
敏感になっちゃって、でまあ、それずっとあの親戚が集まるとずっとその話されるんですけど、あの事件ってそんなに、
いやそうだよ、
だったんだ、
あの事件はそうやで、もう、
そうですよ、
うん、生まれるちょっと前の話なんで、うん、あの事件があったのは、うん、
やっぱあの事件があってから、その張り紙とかもね、その不審物とかバッグとか置いてあったらすぐ言ってくださいみたいなの
ありました、
なったし、
それでも日本はむちゃくちゃ甘いらしいですね、そこら辺にゴミ箱置いてある時点で外人に関してはもう無理っていう、 あんなもテロが多い国やったらあんなところにゴミ箱、みんな捨てれるゴミ箱なんか絶対置けへん、
ああそういうことね、確かに確かに、
うん、
という宗教ね、
宗教の話ですね、ちょっと調べてみたいな
と思いました、ね、うん、かっていうかそういう教祖とかの話でやっぱキリストって言うてその世界的にすごい有名やけど、
うん、
キリストほどのカリスマってすごいじゃないですか、
まあまあまあ、
確かにもうずっともう現代でもずっと、うんう
ん、でもたけしと一緒でしょ、だってあの弟子がおって
確かにね、
もう持ち出すぐらいの、
聖書とか読んでたら面白いのがキリストが復活するんですけど、この聖書の描写に復活したキリストの形っていうのは、
うん、
今までのキリストじゃなかったらしいんですよ、形も格好も、
人その その形、人間の形ではないみたいな、
うん、人間なんですけど全然違うサーキの話です。
あ、
キリスト、サーキの弟子を話すうちにやっぱキリストやってなったっていう描写があるんですけど、もう絶対ちゃうおっさんやんっていうあるじゃないですか。でもやっぱり弟子たちはなんかもう盲信でしょうね。
まあ、そう
ですね。だからそこが面白いなっていうのは、うん。
おお、ちょっと。
なんやろうっていう、そのパワーさえあったら宗教を起こせるでしょ。
そうですね。
うん。
そう。
そこまでなんかそれのなんかメカニズムが分かればね。
はいはい。
うん。なんかそこって面白いなって、そこまで集客させる人って。
まあまあそうやね。それは興味ありますよね。
カリスマ性の勉強になりそうですよね。
そうそうそうそう。ナンバーワンキャバ嬢みたいなもんです
よ。ああ、確かに、
ね。ナンバーワンキャバ嬢の心理学みたいなめっちゃ面白いですけどね。
めっちゃ出てて売れてますよね。
ホストとかも。ああ。でも、その昔すごいハマったホストはもうほぼ私の中で宗教的な感じになったんで、もう彼の言うことが絶対だし、
崇拝してた、
もうだいぶ崇拝してますね今思い返すと。
そうそうそうそうそうそう、いますよね。
だってなバースデーとかでめっちゃ使うでしょ、
ね、まあ何万も使いますからね。
何万レベルなの。
まあ運百万、
運百万でしょ、
運百です、
崇拝でしかないよね。
いや、うん、百でも少ないってなりますからね。
マジで。
なりますなります。
一晩で百の。
一晩で百ですね。
マジで。
いやでもそういうちっちゃいほんまにおるんですよ。僕ら芸人やってても、そういう喫茶店で1万円貸してって女に言ってて、
うん、
毎回1万円貸しててええのと女の子に聞いたら、
うん、
いや売れたら貸してもらうからいいんだって言うけど、俺同じ養成所の同じ学年やったけど、
はいはいは
い、いやあいつ絶対売れへんでって思うようなやつとかでも、ね、彼女からしたらとか、なんかミュージシャンやって自称ミュージシャンで。
はいはいはい、
めっちゃ好きやって言ってんねんけど、全然曲書けへんや、全然曲書けへんやんって言ったら、いや、あの人が曲書いたら世界変わっちゃう。
あまあまあ、おるな。
あなるほど。
あるある、そういう話。
うん。だからすごいなと思うの。
そうね。まあ、宗教。今後、ちょっとね、触れてみたら。
そうですね、ちょっと。
うん、だから宗教って言ったら難しいけど、そういうカリスマのね勉強みたいな、社会の仕事何でしょう、全部そうでしょ、カリスマじゃないですか。
確かに
言うたって、
確かに、
う
ん、
カリスマの勉強と思えば確かにちょっと入りやすいかもしれないですね、
うん、
タブー感があんまりないというか、
うん、
そうね、うん、という
かじります、
うん、はい、ということで、
はい、
ということで生谷さんの、
僕はですね、これ言っていいかどうかわかんないですけど、ね、
はい、
この金色ザメやってる上で、
お、これやばいやつですか。
だってね、金色ザメやってんのにお前ってなるかもしれないですけど、あまり触れてこなかったの文化、
はい、
そのサブカルは、
うん、
実は萌え系アニメなんですよね。
ああ萌え系、
そうで、萌え系アニメの魅力とか、友達とかはもうあの専門学校がデザイン系なんで、うん、やっぱみんな知ってるし、
はいはいはいはい、
強いんですよ。でめっちゃ俺に二次元の良さを、
うんうん、
二次元の女子の良さを伝えてくるんですけど、
うんう
ん、全然ピンとこやんって 俺だけが、
うん、
でいや三次元の方がええやろっていうのをもうブワーって返されるんですけど、
うん、
二次元の女の方が絶対いいみたいな、全然俺はね、うん、まだやっぱ萌え系のアニメに対してなんかうーんって疎いというか、
うん、なんなんでしょうね、萌え系っていうの、まあ、これとかその定義違うかもしれないですけど、全然実写も一緒で、グループ、例えばグループアイドルが好きか好きじゃないかとかにもかなり変わってくるんですよね。
グループアイドル、
だから例えば軽音とかやったら、やっぱりその軽音のキャラクターの、
うんうんうん、
あの子とあの子が仲いいとか、そういうことでのなんか萌えみたいな男女問わずあるんですよね、そのカップルにするみたいな。だから例えば女の子やったら男同士のね、その
アイドル
とかで、
はいはいはい、
いわゆるそのなんかやおいというか二次元
の、ね、
創作とかね、
はいはい、
BL、うん、
あ
それをだからなんか なんていうの、だから尊いと思えるかどうかっていう
と、あそういうところ、
はい、
あ尊いですね、今の言葉だと、うん、
アニメのキャラとして尊いの、それとも三次元に脳内変換して、
いやアニメのキャラとしても尊いです。 やっぱりアニメのキャラでもバックボーンが結構描かれてるじゃない、ドラマの中で、
はいはいはい、
こういう育ちで見たら、例えばアスカラングレーやったらそういうもんじゃないですか、
うん、
昔親から愛されてなくてみたいなとか、
はいはい、
なんか鉄棒上手くなったら成績1位になったらお母さん褒めてくれるかな、ママは褒めてくれるかみたいな、エヴァの登場できたら、
エヴァはね、
っていうのがあったりするじゃないですか。
エヴァはめっちゃ好きなんですけどね、
うん、
うん、
だそういうバックボーンが燃えって
なる、
う
ん、燃えてなるんだ、
う
ん、
何に対して燃えるかですよね、うん、ルックスに燃えるのか、
はいはいはいはい、
その内容で、うん、まあ、女の子同士がイチャイチャしてるのに燃えってなるのか、
うん、じゃなんかそういうイチャイチャしてなんかエロいとか燃えとかなる人多いやん、うん、
はい、
あ、まあ、
多いけど、うん、いや3次元の方勝るやろって思っちゃうんよ。
あ、
3次元はやっぱそのノイズが多いですね。
ね、いや、
う
ん、
そう
ですね、それも、じゃ俺はなんかあのその人間の影が好きなんですよ、うん、だノイズが好きなんですよね、
うん、あ、なるほど、なんかノイズの多い萌えアニメ。
うん、だからなんかリアリティっていうか人間らしさっていうか、
あ、
そのなんかちょっと汚い部分とかも好きなんよ。
あ、
だからでもアニメはもうベタじゃないですか、ベタっていうかもう色とかもねもう真っ白で、みたいな、真っ白なの女の子が好きなんですけど、うん、なんか ちょっとね違うんですよ、なんかその人間らしさを求めるっていうか、ぬくもり、うん、肌を求めるというか、
綺麗な面だけ見せてるのはちょっとな、
そうそうそう、なんか、うん、デフォルメされたのには燃えないんですよね、うん、でなんかそのストーリーがちゃんとある、うん、あのエヴァンゲリオンとかは、うん、確かに面白い、
うん、
まあ普通にストーリー的に面白いじゃないですか、うん、やけど、ただ単の萌え系アニメってあるじゃん。なんかもう、萌え萌え。
シェーヨンとか
そういう。そうそうそうそう。
4コマ漫画が元になってるような
。あ、そうそうそう。
わかんないけども、
そう。
女の子同士が仲いいっていうのに、ちょっと。
日常系とかね、
うんうん。男一切出てこない系。
そう。ほんまに日常系は俺全然疎くて。
うん。
なんか見ても来なかったし、
うん、
今から、だから見たいって、まあこういう仕事やってるし、うん、みんな、なと思うんですけど、そのいまいちその魅力がまだわからんから、
星が尊いというところの魅力ということですよね。星が尊いというか、
ね、だからそこの魅力がパチッと分かれば興味湧くんやろうけど、
うん、
だから解説してよって思う。
どうですか、僕はやっぱそのグループ的な KO とかやっぱそういう話の、うん、いや例えばじゃあエヴァンゲリオンだけ知ってないと、エヴァンゲリオンのだからあなたは死なないよ私が守るものとかあるじゃないですか、
はいはい、
だから霊がいるとか、ああいうのとかでキュンとしたりはしないってこと、う
ん、いやまあちょっとしかない、うん、あのエヴァンゲリオンが面白いのは、うん、やっぱその神秘的な雰囲気とか、うん、そういうの方に行っちゃうから、
うんうん、
あの輪廻転生してるみたいな、なんか何回も繰り返してるみたいな、
あ、
うん、
あバックの話ってこと
ですね。そうそうそうそう、その人なんか人間とはみたいな、ちょっと人間っぽさもあるじゃないですか、その
人間っぽさありますね、
外心理がそのねオナニーしたり、
ああ確かにね、かけ
ると、そうそうそう、
まあ軽くセックスシーンがあ
ったり、ね、そうなんかちょっと人間の汚い部分とかもあるじゃないですか、だから面白いんですけど、なんて言えばいいんかな。
でも鳥肌立つほどかっこよかったシーンは、俺、その、エア、真心を君にっていう、
あ、はいはい、
エヴァンゲリオンの昔のね、劇場版の、
見ました、見ました。
アスカがなんか、あの、うん、エヴァシリーズに囲まれるんですよ、
はいはいはい、食われるやつでしょ、
かかと落とししたときにずっとアスカが殺してやる、殺してやるっていうシーン、かっこよくなかったですか、
かっこいいですよ。いや、そういうのはわかるんですよ。そういうのはわかるんですけど、いや、今、エヴァじゃないんですよね。その、萌え、ただ単の萌え。
軽音。
うん、だから何々先輩が好きとかね、女同士でそういうの KO やったら、そういうのはありましたね、
ラキスタとか、
う
ん、
ああなるほど、女の子が 3,4 人固まってるような、
そうそう、ただ単の日常系
ふわふわ、だからマドカマギカみたいな話が面白いとかじゃなくてっていうことでしょ、
マドカマギカとかは俺も面白い、うんうん、
あれは萌えアニメかと思いきやですからね、
う
ん、このぐらいの、
ね、日暮らしとか、
うん、日暮らしも萌え要素あるけど、
萌え要素あるけど萌え要素は見てないんですよ俺、別にストーリーで面白いなと思ってるだけで、でそういうのがないアニメもあるじゃないですか、本当に萌えが単純な、
うん、それこそあのアニメ日常じゃないですか、
そうそうそうそうそう、
ね、
うん、日常系アニメ、
萌えというか、まあ、ちょっとギャグ要素がだいぶ強いです
ね、にゃーみたいな、
うん、にゃ
ーみたいな、
萌え、だからたと、いやそれだと、だってそのアイドルが猫耳つけてるとかメイドが猫耳つけてるってみたいなものに萌えないってこと、
うん、
萌えない
全く、
表面のキャラクター性に燃えないみたいな。
うん。燃えない。いや、まあ、その、コンカフェめっちゃ行ってて、
うん、
猫耳つけてるから燃えるっていうことはマジでないっすね。
うん、
その人の、 その性格とかに可愛らしさとかはあるかもしれないけど、う
ん、あそれは、うん、すごい擦れたコンカフェ嬢とか好きです
もん、そう、大好きですとか、なんかなんて言えばいいのかな、その、うん、ダメやね、これこのまま喋ると俺、
いやいやいや
でもなんで、なんかじゃあなんとかこの萌え萌えキュンとか、例えばそのウータンとかやったらなんかあるじゃん、
ピョンピョンピョン
ピョン
ピョンピョンピョンとか、
あんなんなんやねんみたいな
あそこまではないですけど、なんやねんとは思わんけど、それ可愛いらしいですよ、仕草とか、うんうん、ね、仕草とかも可愛いらしいし、別に可愛いけど、うん、そこでめっちゃあっては思わん、
高まるまではなる、
まあ、なない
、全然高まりますけどね俺、
マジ、
うん、
じゃあなんかそれよりも、
うん、
あの例えばめっちゃ汗かいて、
うん、
真剣に歌ってる姿とか、
うん、
アイドルだったらね、うん、そのもう化粧崩れてるとか、
うん、
あのあもう汗でね、
うん、
とかの方が燃える、
ああ
、なんかめっちゃ真剣にやってるわとか、
うんうんうん、
かっこいいな、かわいいなとか、
うんうん、
あとなんか不意に照れるとか、
うん、
例えば前前キュンとかやってるんやけど、うん、完成されたもんじゃなくて、
うん、
ちょっと崩れてる方が燃える、
あ
ちょっと恥ずかしいみたいな、
あ、うん、なるほど、
どこの方が燃える、だから人間っぽいところの方が燃える、
まあ、私も萌えアニメ見ないタイプだから、まあ、見るときは見るし、見ないときは見ないし、
あの、なんつうの、イケメンなんとかクラブってある、あの、何だっけ、
はい、
なんとか学園作、何
だっけ、あ、うん、オーラン学園ホスト部です
か、ね、そう、ああいうのとかって、まあ、逆バージョンじゃん。
あ、まあ、その、ちょっと、乙女芸要素が強いイケメンしか出てこないアニメってことですよ、
う
ん、今でいう刀剣乱舞だったり、ちょっと前と白鸚記とか、
そうそう、
あんまりかな、
あんまり、
もうあのどちらかっていうと少年誌青年誌で成長してきたので、
あそうなんや、
その強くなっていく過程とか、
今日もね、あの、うん、お笑い芸人の片寄くんチキンのライブを見てたんですよね、ひばりちゃんは、うん、見てて、ドラゴンボールネタで過剰に反応してたんですからね、一、うん、人なんか一人大爆笑してる、なんか、うん、
ドラゴンボール大好きなんで、
ね、わかる、だからそのだからワンピースとかドラゴンボールっていうのは、
うん、
やっぱその話で感動するっていう、だから話系で、
そうそうそう、
エヴァとかと一緒じゃないですか、言うたら、
そうですね、
キャラっていうよりも、ワンピースなんかところキャラもまあ立ってるんかもしれんけど、
まあストーリー
しっかりなんか泣かせる話作って
くる、しっかり作ってくるんですよね、泣かせに来るんですよ、
泣かせに来るな、確かに、
あだってなんかチョッパーが仲間になった映画のやつやってるで、テレビでまたやってんのみたいな、見たらやっぱり泣くみたいな、
泣きますね、漫画でも泣くし、
そう
私はワンピースだとウソップ編が一番泣きますね、
ウソップね、
あれかな、その毛嫌いなんかな、もしかしたらその、うん、いや日常系アニメとかでも、
うん、
見とってその背景とかも見えてくるじゃないですか、
うんうん、
そしたらちょっとなんか可愛いなと思えたりするとか、そういう感じなのかな。
いやまあでも日常系はそのほの暗さとか泣かしには来ないので、うん、4コマが発祥だと、
はいはいはいはい、
もうゆるく日常をみたいなのばっかりなんで、
いや男女問わず、いわゆるその BL とかそういうのが好きな人は、うん、あのほんまにその例えばひばりちゃんともう一人だから美人がいて、うん、すごく仲いいとかそれだけで多分尊いって思うってことですよね。
あ、まあ、
日常でも。
ああ、じゃあそこの観点がね、多分俺ないんですよね。
いやだから嵐とかでもニノと高大野くんがちょっとしたやりとりで仲良さそうにしてるだけで、うん、は
ね、
燃える
ってなるじゃん。
うん、
俺美女と美女が仲良くしてても、
うん、
何にも思わん。
仲いいんだな。
俺と仲良くしてくれって思うだけ。いやなんか。いやそっちと仲良くするんじゃなくて、うん、俺と仲良くしてよって割って入りたいわ。
いやでも僕はそのナナメで好きじゃないですか、
はいはい、
なんか手羽先センセーションというすごいね、うん、有名なグループをバーってやってすごいダンスがうまいと、うん
はいはい、
ほらそしたらそのミズちゃんとねミズちゃんが見に来てて、
うん、
次やから不安なんですよ、
はいはい
ね、見ててねほんならどっちからともなく手つないでね二人で、
はい、
でもさ見ましたよともいやもうキャワワしかないでしょこんな
キャワワ
キャワワ
いやいやでもわかるこの尊さわかるじゃないですか、まあ、なんか大丈夫よみたいな
感
じ、
はいはい、
で、うん、あこの、うん、ね感情のね、
うんうん、
そうあんまあね、
うん、
いや なんかもっと伝えてよ
いやいやいや、いやいやいや、なんかその手握った時に僕らは、なんかや、うん、キャワワってなる。
なんの？
いや、なると、尊い、尊いってなっちゃうんですよね。
なるんや、俺、だからダメなんですね、そこが。まだ分からんのですよ。その、うん、女の子同士で、手つないだり、うん、キャーとかハグとかしてるじゃん、可愛い子が。そう見たら、ぼーっと見て、うん、俺も抱きつきたいな、ぐらいにしか思わんのよ。
萌えに何を求めるかですよ。その相手の女の子に、うん、まあ、二人イチャイチャしてて、片方が好きで、うん、その片方に自分を重ねるか、
うん、
もうそれでコンテンツとして見るか。
うん、ああ、そういうことか。ああ、自分を重ねるってことか、
うん。
投影するってことか。
投影するか。
おー、なんか、だからね、よく、もう目の肥やしになるっていうじゃないですか。うん、なんかその、女の子同士がもうイチャイチャイチャイチャして、うん、で、なんかこっちを見て、来ていいでしょみたいな、うん、やってる女子いるじゃないですか、うん、ふーんって思っちゃう
だからそれがビジネス的にやったら僕らもふーんと思うんですけど、
うん、
何ていうんですかね、その何もない時にね、そのなんか友情が感じられる瞬間とかは、
いやでもまあ人間的に、うん、そういうのはあるよ。熱い友情があるんやなとかは感動したりするし、うん、あ、いいなっていうのはあるよ、うん、別に。でもそこで、ああ、萌えとかはあんまりならん。
萌えみたいな。
とうとう、推しが尊いってならんと。
まだ達してないだけかもしれないですけどね。
あ、じゃあ、コンカフェでも、すごいなんかもう、うん、もう作り込んだ、キラキラ系の、はあんま萌えないってことです
か？別になんかその世界観が面白ければ面白いなと思う。やっぱその、あ、ちゃんと作り込んでるなって。だから、ユニバーサル行った時に、あ、これぞコンカフェやと思ったのが、ピノキオの、ゾーンがある、ピノキオシェフが作ってるみたいなカフェがあるんですよ。それもう超コンカフェやなと思ったんで、もうなりきってて、ピノキオの世界の住人たちがご飯をせっせっせっせと運んでくれて、なんか映像とかも流れてね、ピノキオが作ってる。ああいうのは、あ、エンタメ的に、おお、なんか完成された世界やな、そこの中に入ってる住人やなっていうのは面白いけど、別にそれでなんかキュンっていうのは別にない。楽しいなと思うけど。うん。
映画の中みたいな。
そうそう、だから、萌え萌えの、その、作り込まれた世界でも、メイド喫茶とか、コンカフェでも、すごい、ちゃんと作り込まれた、アンドロイドの世界ですみたいな、あるんですよ。メイドメイドさんっていうところが最近できて、もう、認証してくれたら、もう起動するみたいな感じで、ちゃんとコンセプト作り込まれてるのは面白いなって思うのはあるけど、ああとは、別に、また違う次元っていうか。
高まりはせんみたいな。
うん。のは変なんですかね。
いや、まあ、萌えポイントが違う。
まあ、そうかも
ね。上がるポイントが。
それがそうかもしれんね。それだけかもしれん。
でも、そうやな。だから、なんていうの、でも、
うん、
まあ、そこで対戦とか、ケムロフレンズとかもそうですけど、うん、グループの良さみたいなね、だから全員が違って、メガネっ子もおれば、
はいはいはいはい、
でキャラもおったりとかして、全部で尊いみたいなのもあるみたいなね。
あ、でも、それは、うん、男ではあるかもしれない。おそ松さんめっちゃ好きじゃないですか。
ああ、わかる。
おそ松さんは好きなの。それは。
あれと一緒っすよ
ね。あれと一緒だよね。
おそ松さんはまあ、そういう女子からしたら萌えアニメです
から。そういうことやね。でもなぜか俺は男のやつは好きなんよ。なぜか。その、男同士でキャラが違って、みたいな。
キャラ立ちしてて。
そう、仲良くてとか、なんか、いざこざがあってみたいなのは見とると面白いんやけど。
あれと一緒、あれと桜大戦一緒だから、というか、十四松はまた十四松やからこんなことするやろみたいなのあるじゃん。ああいうキャラと一緒で、やっぱ女たらしのやつとかもおる。
はいはいはい。いるいる。
だからそういうのと一緒でね。
ああ。
だから全部のキャラでプレイしたりとか、桜大戦やった
り
とか、
はいはいはい、
ゴリゴリゴリゴリゴリやりたいし、
はいはい、
もっとボーイッシュな子もおるから、
まあ、いるね。
そのことをね、やるのもありとかね。
うん。桜大戦は普通にゲームとして面白かったんですね。
そういうのかな。
まあそこら辺は。
タイプの違う女の子がいっぱいおったら、それなんか、そこ全体的に楽しいっていうのが大体、
確かに
昔から赤堀悟とか、その、高橋留美子とかがやってきたの、わちゃわちゃ系のね、
はいはいはい。
ライオン前アニメって大体そんなんですよ。うるせえもそうですし。
あ、まあ、うるせえも、うん、そうか、うるせえも萌え系になるの、
うるせえも萌えの走りでしょ。だってラムちゃんなんて、
う
ん、今見てもめっちゃ可愛い、
ま
あ、
めっちゃ可愛 い、ね、いルーミンの描く女の子はめちゃくちゃ可愛いんですよ、うん、女の子でも押せるぐらい可愛いんですよ、うん、ランマのアカネちゃんはもうめちゃくちゃ可愛い、う
ん、アカネちゃんね。
しかもラムちゃんってよくなんかゲームとかで二次創作の時すごい巨乳に描かれんねんけど、うん、原作見たらほんまに
そんなにないん
ですよ。あれがまたね
体型
エロいなと思
って。はいはいはいはい、
そう、
あ、そういうのはわかる、うんうん、そういうのはめっちゃわかるわ、うん、それだから3次元に当てはめてるからわかるんですよ。
ああ、
なんつうの、その手に収まるおっぱいいいなとかも3次元に結局当てはめてるわけじゃない
です
か。だからわかるんですけどね。
いや、ラムちゃん可愛いっすよ。
ラムちゃんは可愛い。
ラムちゃんは、どっちかっていうと、ちょっとリアルっぽいじゃないですか。で、コスプレもしやすいし、だから3次元に変換できるんですよ、俺の中で。だから分かるんですけど、なんかちっちゃいもう DS、SD キャラみたいな、女の子たちが、
うーん
みたいな、なって、あーんとは思わんっていうだけ。
燃えない、だからなんか、アスカがシンジにちょっとキスしてみようかみたいな言うシーンとかあるじゃん。
それは燃えるよ。それはわかるよ。それはわかるわかるわかる。それだから、現実に当てはめれるからわかる。
アスカって少女なくせに少女ブランでしょ。ああいうなんかこうツンデレ的なところに燃えたりするとか。
そういうのもわかる。
背伸びしてる感に燃えたりするみたいなね。
人間性、
そうそうそうそう、
なんかリアルを求めすぎてるんかもね。
かもしれないですね。
3次元に結局ファンタジーの世界に浸りきれてないんだろうね。
なんだと思う、それな気がしますね、聞いてる感じ
だ。どっぷり浸ったらその、そこの世界で燃えれるんやろうけど、結局3次元に変換しちゃってっていうのがあるから、変換しきれんものに燃えれんのやろ
う
ね。
っ
ていう自己解決で終わった。
解決ね、
でもそれでも作品見てほしいとか、庵野秀明とかそれでよう怒ってたりとかして、エヴァンゲリオンの内容なんてまだどうでもええんやろみたいなん でテレビ版の最終回に、だこんなんでお前ら満足やろというので、なんか普通にあの綾波レイが食パン加えて行ってきますみたいなやつがあったんですよ。
やってた
んですよ。ほんでこんなしょうもない話でも、ただそういう可愛い女の子が出てきて遅刻みたいなの言ってたら、それ満足なんやろって言って、お宅に対してバカにして出したら、普通に次の日にフィギュアできたっていう。
加えてる。
やっぱり満足やったみたいな。
結果として満足。
結果としてそれでよかった。
あ、という感じか。
なかなか難しいですね。でもなかなか猫耳とか、例えばメイドとかのコスプレで燃えないっていうことが、まず一つ、燃えない要素かな。俺燃えますもんだって。
そうね。
男が、まあ、美少年が猫耳つけたとしても別に燃えないですからね、私。
ほう。
マジ。
まあそのね、男性だと女性、可愛い女性になりますけど、まあ、女サイズだとその美少年とか、なんか考えてはいたけど、別に燃えない。
美少年で S やったら燃えるでしょ。
S？
ド S な美少年。
いや、もうそんな、ちょっとそれはあの、ジャンル違い。
どっちかっていうと、でもゴリゴリ。
ゴリゴリが好きなん
で。好きなんでしょ。
でもそれ、ドラゴンボールで成長してきますから
。だからあの、何、ゴリゴリなやつって何やろ、ブロリーみたいな。
ブロリー好きですけど、私は
ブロリーみたいな男が好きなの。
ブロリーは好きですけど、ブロリーがタイプかつはブロリーはタイプじゃなくて、私はフリーザ様がタイプなので、フリーザとあのベジータが好きなんです。
ああ、ベジータね。
ちょっとで、まあクールというか冷血な部分もある。
そうですね。ちょっとひんやりした感じ。
あ、そっち系の S。
まあ S ならばっていう感じなんですけどね。
両津勘吉とかでええんじゃないです
か。両津勘吉はちょっとあれサイコパス。あいつはサイコパスなんで
。
現実にあんなのいたら嫌です
よ。
ね、
本当に警察学校出たんかってなります
ということで、
はい、
めちゃくちゃ時間が迫ってまいりましたね。
あ、そうなんですか。
もうそろそろ1時間になります。
はい。
なんか無駄にね、あの無駄にって言ったら変やけど、最近1時間半が定着してたから、
定着してますね。
あれやったけども、まあ、1時間ちょいぐらいで終わる感じなんでね。
1時間ちょいぐらいですね。なるほど。
まあ、エンディング的なことにしましょうか。
エンディング。はい。
まあ、こんな感じで、
バージン新たな発見やったんじゃないですかね、バージンということで。まさか、ゆくやさんがそのコスプレに興味ないとはね。
そうですね。思わなかった。
ほんま？
うん。
俺、何にもコスプレの話してないよ。
コスプレでその猫耳とか萌え、うん。
だって、うん、俺しないでしょ。
うん。
よく考えてみたら一切そう。
あ、確かに聞いたことない、
ね。ないでしょ、うん。こんなにエロいって言っとるけど、うん、コスプレに対して何も、白タイツだけでしょ、
ね、そう。
白タイツオンリー。
ああ、これがなんか絶対、なんかセーラー服着させて、三角座りさす、うん、体操座りさせてね、
はい
うんで、そこを覗くとこからセックス始めるっていうのすごいおかしいみたいなこと言ってたけど、結構まあまあ普通っすよね。
まあありえます
ね。ありえますよね。
え、何がその三角座りさせて、みたいな。
うん
まあまあ普通なんか。
まあ分かる範囲の変態ですよね。言うとテンプレートな。
テンプレート
な。うん、で毎回それやるんやろ。
毎回やります、
ね。まあでも萌え系風俗出身なんで。
うん、ああそうなんだ、う
ん。なんか結構ありましたね。
萌え系風ああだからなんでコスプレが別に興味わかんかっていうと。う
ん、なんでわかんの？おかしい。頭おかしいなって。
うん、いやいや白タイツが好きすぎるから、うん、それ以外どうでもいいんですよ。
あ白タイツオンリー、
うん、オンリーすぎるんかもしれん。
こだわりの強さ。
そうそうだからコンカフェとかでも、
はい、
なんか猫耳とかつけてて、うん、なんでつけてんのやろなぐらいの別に コンセプトだからつけてるんやろうけどな。
白タイツがコンセプトの
もうすごいと思うよ。
立てましょう。作りましょう。
俺が作ったいやだ来るって来ますよ。来るよそこは。
そんな普通にベタな制服とか絶対領域とかの方が来る。
違うな違うなそこは分かってないんですわ。白タイツ
の。皆さんの私利私欲のためのコン
プ。分かってるって分かってないか。分かそれがそっちが絶対領域。
じゃあ分かりました。なんで俺が白タイツ好きか。
はい。
分かります？
いや知らん。なんでなん
ですか。ちょっと探ってみてください、ね。自分の中でなんで好きなんやろう。
白タイツってそもそも何なんすか。
いや白タイツでしょ。白いタイツ。
足が真っ白という。
真っ白の足が。
いやいやいや、で上まで続いてるんでしょ、それ。パンツの上まで
続いてる。うん、続いてる。続いてると、なおよし。
うん、いらんの、そんな、もじもじくんみたいななってる。
いやいやいや違うねん。いや、別に、まあ、膝下、うん、膝上、
うん、
ぐらいからでもいいですよ。ニーソーみたいな感じでもいいんですけど、うんうん、どうせなら全部白の方がいい理由は、影ができるからなんですよ。
あ、
う、あ、ん。うん何回も言ってるけど、そう、何回もこれは言ってるけど、
うん、
白に対しての影ができたり、
うん、
ちょっとデニール数が、ちょっと厚めで、
あ、
う、
あ、
ん、
で、白タイツ
ギュッてこうやって、膝曲げたら、肌が出る。
うんうん、ああ、はいはいはいはいはい。
のが、
なるほど。
ちょっとなんか白って神秘的じゃないですか、めちゃくちゃ。
うん、確かに。
神様っぽいじゃないですか、
うん、
人間っぽくないやん、
うん、
のに対してちょっと人間っぽさが出たり、うん、影が出るのも人間っぽいじゃないですか、
うん、
それがエロいんですよ。何にも興味ないやん。何も興味ない
やん。アイドルのあの子が店パン忘れたみたいな日があって、ずっとパンツ履くんですけど、店パン忘れた言って、
うん、
のがあって、ほんで、そもそも白タイツやったんです。白のスポー
ツ。はいはい、
はい、しかないけど、まあ、それで大丈夫かなって言ってたから、いや、まあ、そんな回らんかったら大丈夫ちゃうって言って、結構回ってんけど、
うん、
ただただ江頭2時50分みたいに見えるだけ
で、
何の興奮ないこれ
って
。めっちゃ期待してて、そんな見せ場ない言うからね、
なんか見えるんかな、
見えんねんけど、ただただタイツが上まで続いてるだけ
で、いやいやいやいやいや、ダメですよそこは、ダメですよってわけ
じゃない。誰もそんな湧いてなかったね。あ、うん、ただそんなね、なん別になんかそりゃそうでしょ、だってパンツが見えるわけじゃないから。
まあ、うん、パンツを期待したらちょっと、うん、ああってなるかもしれないですけど、
マジか、俺そのうわーってなるし、
うわー惜しい、
ここら辺が好きですね、このなんていうの、
あ、骨っぽいところ、
骨っぽいところ、白タイツ履いて骨っぽいところ見えると、
あ、
うわーってなる。
じゃあちょっと関節とかが太めな子というか、膝がこうがっしりめで、
あ、がっしりめ、
がっしりとかも関節の骨感が分かりやすいというか、
あ、まあ骨感が分かるのはすごいいいですけど、がっしりは別に、
がっしりまでは、
うん、
俺も絶対領域のやっぱここ出てるのの方がええわ。
あ、
ここ出てんねんね。
いや出てるんよ、
あの絶妙な出方ね。
まあまあまあ、うん、それも分からんではないですよ。別にそういう嫌だっていうわけじゃなくて、うん、別に好きですけど、そういうのも好きやけども、うん、白の方がいいな、
うん、
全白ってことですよね。
もうそのタイツ破らせてくれるとかってめっちゃ嬉しい。
全然
でしょ、分かんない。
タイツは破りたくない。
あれちょっと皆さんこう伝えた女子に、
うん、
なんかタイツ破れたいやろ
みた
いな言うのやめろや、
ね、言ってくるんですね。あれ
何なの、
言うでしょ。自分もタイツ破りたいのが、
ストッキングを結構もうすぐ使い捨てみたいなやから、うん、ストッキング破りたいやろみたいな、結構上書いて別にみたいな、
うん、
へ、
別に破ったのはないけど
言うでしょ。自分も
言う、
うん、タイツ破りたいのが男やと思ってる、
うん、そうだ、なんなんあのタイツ、俺別タイツ破ったこと言うた
こと も言ってない
言ってない、
うん、求めてない。
そうそう
求めてない。
好きなんだと思ってたな。
なんで好きと思ったの。
いや今までの人たちがちょっとひんむきたがりな方だった。
じゃあなんかそういう人もおるよ、うん、多分おるけど、うん、別に俺らは
一言も言うてないのに、なんかなあって破らしたろかみたいな言われるから、
う
ん、破らしたろかって別にそんな、
まあ、でも多分脱がせるまでがめんどくさいから
できたん
だと思いますけど。
あ、そういう、じゃあなんかそのおかずみたいなシチュエーションに燃えるってことでしょ、
うん、いや俺はそのもたい、そのストッキングの上から触りたいです。
うん、ああ、さわ
さわ、
スルスルっとした感じ。
そうだし、ここはもうストッキングの上から触りたい。
わ、うん、かる。
うん。
むにゅってなって
る。むにゅってなって、ちょっと湿ってくる感を
感じ
る。なるほど。
結局これ、湿れたやん。めっちゃ真面目な話してたのに。でもまあ、そう、それはすごい言いたい、俺も。なんか、ねえ、
うん、
なんかドヤ顔で別に破、うん、破るよ
みたい
な、ね、破りたくない、
破れよみたいな、
うん、破りたくないよと言いたいね、それは、
うん、
すげえ一致しましたね、
一致した、
うん、そこは
破りたいもんだと思ってました
、うん、それ全員が全員じゃないよ、
ちゃんと上から手入れたい、向こう、
あーなるほど、
あーそう、
肌と布の間に、
うん、
の
間に、
それはすげえわかる、
なんかカバンとか乗せてカラオケボックスで、
あ
ーカバン、
お
カバンとかね、いやカメラあるからカラオケボック
ス、あ
ーで、
そういうの一応気にしてるんですか、
ね、気にしてるんですか、
いやでもジャンカラはカメラないから、
お、
そう、ジャンカラはカメラ、そうね、
うん、ジャンカラカメラない、
そういうの気にしてる人は金色ざめで、うんうんうん、うん、
いやいやなんもない、いやカラオケボックスで。そういうの触りたい。
シチュエーションプレイ。
知らんが
ない。じゃあ、あの、ああいうとこでも、あの、なんつうの、車の中とか電車の中とか。
いや、電車は嫌やけど。
満喫とか。
満喫は行きますね。うん、
満喫はどこでも、ね、どこまででもできますから。
マジで？
簡易ラボへ。
俺満喫でセックスはしたないわ。
まあ、したことないですね、私も。
嘘やん。
いや、ないです。本当にないです。本当に
そうなん。
いやありますよ全然。
おお、
う
ん、
ありそう。
いやちょっと満喫って言ったらみんな今の満喫知らんやろ、だって今の満喫普通セックスできますよ。
そうなん
ですか。今の満喫しか行ったことないです。
じゃだって普通にだってマットになってて普通に鍵とかもガチャってかけれるじゃん今の。
ああ今鍵かけれる。
まあ、
えでも上は開いてるでしょ。
いや上はそんなに開いてるっつってもそんな開いてないです。
あそうなんですか。うん、快活とか。
開発のなんかスペシャルルームみたいなの
が
あって今
鍵付きがある
し、ね、
鍵付き
完全防
音、そんなん
完全防
音、あちらもラブホですね、
ラブホラブ
ホ、へえ、あそうなん、値段はちょっと高い、
ね、うん、
ちょっと値段は高い、
高いけど、
いやちょっとどころかだいぶ高いです、
だいぶ高い、
だいぶ高いけど、
も
ちょっとでちょっとするに迷って
ます、今のご時世、うん、満喫行くよりも、
うん、
普通のビジホとか、
いやビジホ絶対ビジホ安い
よね、絶対安いですよね、うん、
だからビジホ取っとくねんで、だから酒屋とかどこら飲むって今やけどビジホ取っといて、
うん、
今日別に泊まってから部屋飲みせえへんって言った方がいいっす、安い、
伝授してくれた、
伝授してく
れた、安いっす、いや安いっすよね、
あそうなんですね、
うん、いや全然安い、今は
私もビジホ取って男連れ込みますわ、
おおお3万円3万円で
3万円、いや私がナンパしたら無料、
ああ自分からやったら無料やな、ね、うん、そりゃそうやな、
はい、
お
依頼されたら3万円、
2800円とかやでね、
あ
2500円とか、
うん、あ、お安いですね、
いやめちゃめちゃ安いよ、
めちゃめちゃ安いで、
うん、結構いいとこでも、
でちゃんとベッドに寝れるんですよ、
うん、めちゃくちゃいいベッド、
朝食もついてるバイキングとか、
あ素晴らしい、え、それ2800円、タクシーで帰る全然安いし、
いい、
この間あの
セックスもついてくるからな、
セックスもつい
てくるから、それは人次第です
よ、お人次第だけど、うん、
という、
はい、何の話なんですか、
バージンの話、
バージンの話、ね、はい、まあ私処女なんで、ね、ちゃんと、
うん、こっからそういう情報を仕入れようと、
そうですね。
エロ話。
いい話やった。でも今日は楽しかったですね。
いや、
ね、
だいぶ楽しい。
知らん世界が広がるっていうのはいいですね。
いや、でもほんまにちょっと知らん世界ということに関しては結構広がったんじゃないですかね、皆さん、ね。
そうですね、だいぶ、私もちょっとね、その、さっき教えていただいた宗教の話。
カリスマ、
そうですね。
カリスマ性というか。
やっぱバージンやから、うん、ここからこのテーマ的にバージンの知らん世界をちょっとね、うん、覗き見るみたいなのも面白いですよね。うん、サブカルでもそうですし、
そうそうそう、うん、一般の人もよう読んでるけど、なんかすごい儲けた YouTuber の本と か、 なんか社長の本とかあるじゃないですか、うん、あみんな読むけど、大概ほんまね変態っすね。
まあ変態変態じゃなくて
成し遂げれない
、いやそうですよ、うん、ということで、はい、今回は、
はい、
あのひばりちゃん交えて、
はい、
バージンということで、ね、
バージンですよ。
バージンということ
で、どうでした、やってみて、やっていけそう、
うん、
やっていけそうです、
やっていけそう、
はい、
楽しかったです、
楽しかった
です、ああ、それは一番ですよね、はい、そしたら続けれるわ、はい、5回ぐらいまでは、うん、5回ぐらいまでは、
5回、うん、頑張ります
いや多分大丈夫ですよ、うん、
でも大丈夫やし、でもこのなんかいろんな話ね、さっき素人アイドルとかしてたけど、多分みんな出だしでね、
うん、
なんかこう素人 AV やってたとかいろんなのやってたじゃないですか、
はいはいはい、
なんでそっちの話聞けへんねみたいな、
はい、ああ、ね、なるかな、
でもだんだん出していきますから、そこ
だんだんそれもね、
小出しにしていくと思う、
小出しにいく、うんね、間違いないです、
うん、
バージンじゃなかったというね、
いや、心はバージンですね。
心はもう常に、うん、僕らもここは童貞ですから。
童貞童貞。うん。
まあ、あの私はもうこのね、一番好きな俳優とことをいたしてないから処女だってずっと言ってますね。
誰なんですか、一番好きな俳優。
それは綾野剛ですね。
ことをいたしてないから。
いたしてないので、
処女だ。
まだ一生処女ですね。
ああ。
そうすると、菅野美穂とことをいたしてないので、童貞みたいなも
ん、ね。あ、じゃあ童貞ですね。
菅野美穂好きなんですか、
もうめちゃくちゃ好きなんですよ。
菅野美穂はもう人妻ですから。
いや、そうですよ。
でも、好きになるタイプ、菅野美穂じゃないじゃないですか。
いや、俺ずっと菅野美穂。どういうことですか、
いや、陣田さんの女経歴をいろいろ見てると、うん、
はい、
陣田さんが好きになるタイプって菅野美穂がほど遠いというか、全然ジャンルが違うじゃないですか。
いや、そんなことないですよ。菅野美穂って結構、
ロリでもないし。
いや、結構ロリやったんです
よ。いや、ロリっぽいっちゃロリっぽい、う
んうん。ロリっぽいんか。
テンションとかは。
なんか人妻感溢れてる感じが最初からしてたけどな。俺、
いや、そんなこともないですよね。
う
ん、
そう、
いや、私ちょっとはしゃぐイメージしかない。
はしゃぐ、あ、まあ、はしゃぐのはあるけど、うん、なんか人妻のはしゃぎ方なの。
おお。うん、やっぱグータンヌーボの印象しかないの、
うん、あ、本当。俺イグアナの娘の時から、
イグアナの娘の時とかもドストライクやったっす、
ね、マジ、
はい、
マジか、
はい、
なんかちょっとイグアナの娘の時ってちょっと大人っぽくなかったっすか、うん、なんか大人になんか少女ですけど、
うん、
ちょっと違う、なんかロリロリではない、うん、ような気がしたけど、
いや、好きです、あの桜子クラブから好きでしたね、
はいはいはい、じゃあヌード写真集
もちろん買いました、ヌードっていうの買いましたし、
あ、そうなんですか、
はい、
今持ってるんですか、
ヌードって家にあります、実家にありますよ、そう捨てへんですよ、
捨てへん、
あんなんずっとあるですよ、
なんかいろんな
宮沢理恵のやつもあります
よ、あります
よ、宮沢理恵の、
うん、
何やったっけ、ルサン、
何やった、サンタフェア、
サンタフェア、あるんすな、
ありますあります、
それ全部持ってきてください今度、
いや、と大阪まで行かなかった
から、ああそっか、実家やからか、
ああそ
っか、あ、でも引っ越しの時絶対持っていかんでしょ、これ持っていくやつや、持っていくやつや、
名古屋まで持ってきて
るぞ、なんで俺がサンタフェだけ片手に入れてこれだけはサンタフェだけは言うて、
あ、そうか、
名古屋にサンタフェだけ持って
きてきました
はい、ということでね、次回からはね、あの、はい、次回は、隔週なんで。
はい。
はい。私は隔週でございます。はい、
次回は、
まあ、なんか濃い男読んで、うん、まあ、言ってた、イベントでやってた人でもいい。
はいはいはい、はい。
でもいいし、濃い男読んで、ほんまに、もう、モテへん話したいですね、実習。
モテやん話。
モテやん話を。
うん。
じゃあまあまあ、ね、実習はちょっとゲストは決まってないけども、まあ、ゲストじゃなくて2人でもいいと思います
よ、2人でもいいし、
最初は
2人きりでモテない話をする、
まあ、最初はね、
うん、
そこからゲストっていうのでもいいと思いますし、はいはい、でも 来週はちょっと2人でやりませんか、
2人でやりますか、
一番最初みたいにね、
そうですね、
改めて、
うん、改めてやってもいいし、そこからね、また、
うん、そうですね、
だってさっきも始まる前言ったけど、この時でも屈折したね、男子多いから、
まあ屈折、
うん、その屈折を掘り下げたいなと、
あそうです、ね、まあ、女子も屈折してますからね、私も屈折してますし、
うん、まあね、その、またそれは、
うん、
次の、まあ、2人の時に、誰かおっさんを、
はい、屈折談義を、
屈折談義をやるということで、で、まあ、あの、まあ、来週二人でやって、はい、で、また、ひばりちゃんに各種でなって、はい、その次は、アイリンちゃんみたいな。
はい、アイリンさん。
で、また、ひばりちゃんに戻るみたいな。
はい、はい、はい。
まあね、そんな感じで、
はい。アイリンさん、これ聞いてくれてるんですかね、この回。
わあ、わかんないですね、うん。チェックしてくれてるかもしれないですよ。
本当ですか、
うん。っていうか先輩面しなくてよかった
ですか。いや、そう、
先輩面をねしてほしかった
です。そう、はい、するっていう、もう最後に先輩面して、
うん、
なんか言ってあげてくださいよ。
じゃあちょっと先輩面されます、私も、うん、
めちゃくちゃ先輩でして、
うん、
炎上になるぐらいま
で、うん、じゃあ私から仕掛けますわ。
はい、
え、ジンタ先輩、あのナイトシャークってどんな感じなんですか。
いや、まあなんかこう、まあね、言いたいことをまあ言うみたいなの全然いいねんけど、
はい、
うん、やっぱその中でもやっぱりね、オチがある話というかね、
はい、
うん、ここ、まあ、この話したら最終的にはこういうことがありましたみたいな、
はい、
まあ、オチを最後につけるみたいなのは、まあ、基本かなみたいなね、うん、
はい、
ところもありますね。ほんで大体こうでなんか変なことを言ったときには絶対反対のことを言うとかね、
はい、
うん、そうしないとこうトークにならないんで、
はい、
あのね、俺が変態なことを言ったら、いや、それは違いますとか、
もう、
うん、言うとかね、そういう
違わんから
ね、まあそんな、いやいや、そんな全然思ってないです、そんなか、先輩ってどんなこと言うんやろと思って、先輩として話したことないのよね、あんまり、
先輩面っていうよりは、ちゃんと、まあ、あのいいポイントを
教えてくれる。もっとドヤドヤしてほしかったけど、
ね、ああ、
うん、どうすん、俺みたいに、みたいな。
何しようか初めてでしょ、
うん、
って、
うん、
え、経験したことあるよ、うん、って。
人、うん、前喋ったことあるよって。喋り方はね。
AV のインタビューじゃないですか。
うん、みたいなね。
まあ、俺みたいに、みたいな。
そうそう、俺みたいに、こういう服着やなあかんよ、やっぱ。うん、とか目立つ服を着やなあかんだわ。
見えなくても、派手な服を。
そうそうそうそう。炎上から始まるんやで。炎上から
始まる。炎上から勝ちやからない。
確かに。じゃあ、アフタージンドならアフターヒバリを届かせてい
うん、ということで、
はい。
この週はですね、この週はというか、土日がね、
うん、
イベントがありまして、
はい。
土曜日がですね、
うん、
柏木さんが、
はい。
何でも、答えに打ってくれる柏木さんっていうイベントがありまして、
はい、はいはいはい、
話あと何でも話してくれるという、
これちゃんと
神みたいな
あれですよね、一周飛んで
の、そうそう、
あ、
まあ、収録日は今日は、うんうん、あのまああれなんですけど、
8月のスケジュールってことですよね。
そうです、8月、
はい、あ、8月のスケジュール、
そうです、はい、まあ、あの収録、まあ、みんなが聞いてる時の週の土曜日は、柏木さんのイベントで、
はいはい、
その柏木さんが神みたいになってね、
はい、
何の話でもしたるぞと、あのこれの話を聞きたいって言ったら何でも答えるぞというイベント、
はい、
ちょっと面白いですね、
神様イベント、
神様イベント、
はい、
のがありまして、うん、その次ですね、
はい、
あの8月8日88の日ですね、
はい、88の日
にはなんとジェットコースター男さんがね来てくれるということになりまして、なんかあの真実なんかジェットコースター男のすべてを暴露しますみたいな、暴露しますじゃないですけど、
はいはいはいはい、
明らかにみたいな、
うんうんうん、
でまあジェットコースターね、もう全国のジェットコースター乗ってる方なんで、
うん、
それちょっと他では絶対聞けないようなトークライブになります、うん、
はい、
はい、それもありますんで、ぜひ皆さん楽しみにして金色座に遊びに来てください、うん、
はい、
はい、ということで、
さっきの僕みたいな、あの、エモい家の人みたいな。
え？
エモい
家。あ、エモい家の人ね。あの、夏やしね。
あの人おもろい。
あの、エモい家というお化け屋敷、うん、個人で経営しているお化け屋敷が、
ね。これなんか前、柏木くんとなんかサブカルで飯食う方法みたいなイベントをね、
うん、ああ、やってましたね。
結構怖い話関係なしに経営者としても面白
かった。面白かった。うん、あれ面白かったですね。
うん、
あれ、やっぱまた呼びたいですね、うん、あの人。 うん、だからいろんな人をね、うん、まだなんか知らない世界を知れるっていうのは面白いですからね。うん、そうですね、
意外とサブカルっていろいろあります
から、ね、うん、そう、いろいろありますからね、うん、本当にだから知らん世界を知るっていう知的好奇心がくすぐられるっていうね、
うん、
ナイトシャークバージンもこれからやっぱあの、うん、知らん世界を広げていこうっていう。
そうですね、バージンですから、ね、
だから、
う
ん、こんなん今日例えば僕ら知らないって言ってた僕は例えば最近のゲームであったりとか、うん、まあ、その宗教であったりとかそのね、なんかあの萌えのポイントであったりとか、
うん、
聞いてる人もしねここですよっていうのあったら教えてほしいですね。
そうですね、ぜひぜひ、
うん、もうね、
ご挨拶時とかでも、
う
ん
う
ん、
そうです、そうです、なのにそうやって言ってんのに、うん、来週来る質問は3万円でっていうことが絶
対、うん、いや来なかったらちょっとあれなん
で、逆に寂しい、
うん、逆に寂しいんでちょっと上げてもらってください、
うん、はい、ということでね、愉快な、はい、まあ、4人メンバーになりましたから、
はい、
はい、お相手はイクヤと、
はい、梅野仁太と
ひばりでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。